皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第139回目。本日の放送は前回の伊藤さんからのご紹介で木田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは木田さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の伊藤さんからのご紹介ということで、はい、伊藤さんから木田さんの方にメッセージがございます。
はい
はい、木田さんこんにちは。
こんにちは。
木田さんこんにちは。フランスからお戻りになりましたか。木田さんの行動力、はい、リサーチ力すべて尊敬します。またイベントとかでお会いした時はよろしくお願いします。
はい、そうです。よろしくお願いします。
はい、なんか木田さんいろいろ飛び回ってるみたいで。
いや、遊んでただけです。フランスだけではなくてちょっとアムステルダムとかにも行ってました。
ああ、そうなんですか。どのぐらいの期間行ってたんですか。はい、
もう、3週間ぐらいヨーロッパをちょっとぐるぐるしてました。
それはそれは。
はい。
日本忘れちゃうぐらいですね。
いや、日本を忘れたいなと思ったので。
なるほど。はい。で、フランスの、
はい、
フランスはいつぐらいからこちらに戻って
きた？フランスは、戻ってきた日ですか？9月の27に戻ってきました。
ああ、
そうです。なので、9月7日からフランスには行ってました。
ああ、もうじゃあほとんど9月はもうフランス、
ね。そうですね、9月はもうフランスとかですね。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。まあそんな、行動力抜群の。まずちょっと自己紹介の方お願いしてよろしいでしょうか。
はい、はい、自己紹介、のらりくらりと来てきたので、全然濃い人生ではないんですけど、約2年前に、新卒入社した会社を辞めて、
うん、
それと同時に物販に本気を出し始めました。で、もともとはちょっとバイナリーオプションという怪しいものをやっていたので、それでお金が増えたことをきっかけに会社を辞めていて、
あ、なるほど。
ただそれの調子が悪くなってしまって、他に稼げる手段がないと、まあ生きていけないなということで、
うん、
まずはオペ転売を他の人から習って、
うん、
で、会社を辞めてから約2ヶ月後、ちょうどクリスマスの時期だったので、うんうん、そこで初めて利益が、出たという感じで、はい、そこからじゃあこの物販、まあ、転売を続けようかなということで、うん、今で、ちょうど2年ぐらいですね、会社辞めてからは。
あ、なるほど。
はい、
今は、はい、どういった扱い、どういった販路って言えばいいですかね。
はい、販路、メインは、メインというものがこれといってない状態で、いろんなものに手を出してるんですけど、まず、ずっと前から続けている欧米転売は今もやってます。
あ、なるほど。それは、あれですか、はい、バイマとかですか。
え、それは、アマゾンです。
アマゾン
で転売を続けてます。
は
い。で、あとは、私は、つい最近楽天し、が通ったばっかりで、
ああ、なるほど。
ヤフーはアカウント、ちょっと規則違反で止められちゃったので、B2C があまりできてなかったんですね。
なるほど。
なので、総代理って言うと、オリジナルの EC サイトで B2C と、あとはもう全部、とりあえず B2B をやってます。
ああ、
はい。っていう状態と、あと他に、日本企業から依頼を受けた時に、クラファンページの作成代行と、うん、あとは、
なるほど、
海外企業からの依頼を受けてのクラファンページ作成代行ですね。
うん、
で、あとは依頼が来た時にだけ、
うん、
商材作成協力をやったりしてます。
へ、はいはい、あ、そう、なるほど。はい、木田さんっていうとね、クラウドファンディングで、
はい、
1万超えでしたっけ、
1年ぐらい前ですね。
ですよね。
はい。
で、あれがね、すごい衝撃的だったんですけど、
はい。 あれは私もビビりました。あ、
ビビりました。
いや、私はもう本当に友達が、大学時代の同級生が幕開けに転職したので、転職祝いとして一緒にやったものだったので。
あ、そういうノリだったんですか。
ノリはそうです。なので、もう、文章のミスとかめっちゃありましたし、もう結構、なんか、新社、まあ、うまくいって200万かなと思ったので、誤字脱字もちょっと多くて、いろいろと問題はありました。
あ、そうなんすか。
そうなんですよ。
え、なんかいろいろこう、はい、ね、裏でっていうか、はい、もう、動いてて、リサーチもして、これをどうやっていこうかとかっていう感じで始めたんかなと思ったんですけど。
いえ、クラウドファンディングに関しては、本当に、もう、ま、ただめちゃめちゃ、成功事例はパクりましたけど、それ以外に、すごい何か考えてやったようなことはないですね。
そうなんですか。
はい、ただもう徹底的にパクりました。いろんなもの。
いや、それであの金額売っちゃうんですからね。
まあ、広告費もかけましたからね。
あ、なるほどなるほど。
実績がどうしてももう欲しかったので、はいはいはい、プラマイゼロでいいから、うん、最後の、終わりがけに関しては、うん、とにかく1000万円は絶対に超えるように、なんとかしてっていうのを担当者に伝えました。
うんうん、なるほど。すごいですね、でもね、そこまで数字を伸ばしたっていうのは、でも。
そこまで思いっきりが、なんか、うまい具合にいったんですかね。はい。
あれじゃないですか、仕入れ先っていうか、メーカーも喜んでたんじゃないんですか、はい、当時は。
メーカーの人は、そうですね、すごい喜んでいて、で、しかもそのメーカー、まあ、後で知ったんですけど、やっぱり、ベンチャーなので、創業で、今ちょうど3年目ぐらいですね。はいはい、で、その日本での結果も結構メーカーから知って、衝撃的だったらしくて。
なるほど。
で、今回、その9月にパリに行った後に、最終、最終地点として、ドイツのミュンヘンで、その会社の本社がある場所に行ったんですけど、
うんうん、
メーカーの社長が結構熱くおもてなしをしてくれて、一緒にドイツのオクトーバーフェストに行って、はいはい、1リットルビールを飲んできました。
木田さんそんなにお酒強いんでしたっけ？
いや、お酒はそこまでですね、人並みなんですけれど、なんかいざとなったら飲みます。
いざとなった
ら。いざとなったら。
あ、でも、やっぱり向こうの社長も喜んだでしょう。はい、
そうですね。喜んでましたね。日本に興味のあるヨーロッパの方はとても多いので、やっぱりその日本でうまくいったっていうのはすごい嬉しいことみたいですね。
なるほど。
はい。
いや、木田さんと組んでよかったと。
はい。まあ、あと年も結構近いので、
あ、そんな若いんですか？
社長が30歳ですね。なので、もうなんか、言葉はそんなに通じてないんですけど、兄のような感じです。
はい、へぇー。木田さん、口説かれなかったですか、はい、じゃあ、年近いから。
いやいや、そんなことないです。ちょっと特殊な感じなので、はい。
あ、そうですか。
はい。
いや、それを、向こうの社長としたらね、嬉しいでしょうね。でも、全く知らないっていうかね、
そうですね、はい。
ね、向こうとしたら、全然、ね、海外っていうことで。
はい。そうですね。ただ、なんか、トヨタ社の大ファンらしいんですよ、社長が。なので、日本にはすごく興味があったとは言ってました。
日本大好きなんですね、じゃあね。
日本が、そうですね。
そこでね、実績が出せるということであれば、も
う。
はい、木田さんで、木田さんと組んでよかったっていうことでしょ
う。はい、まあ、多分、そうですね。
はい、また、あれですか、そのメーカーから新商品とかが出て、それをやってくれと言われてる感じなんですか、
はい、あ、それは、そうですね、2月ぐらいに出るらしいので。
あ、来年の2月。
はい、来年の2月ですね。
じゃあもう木田さん、
はい、
頼むよ、みたいな。
なんかめっちゃ商品説明されます。なんか毎回新商品の話になります。
そうでしょうね。
はい。
そうでしょうね。
はい。
木田さんはどういう感じでその心境
をするんですか？いやー、なんかもうちょっとこう、面白いやつが良かったなと思いながらも、うん、あ、なんか無難な場所に行って良かったなと思う方で思ったり。
あー、なるほど。
はい。
意外と、
はい。
普通に来たな、みたいな。
普通です。普通でした。
あー、なるほど。あ、じゃあ見たことがある商品ってことなんですか？
あ、もうみんなが使ったことのある商品です。
あ、そういうことですね。それをこう、はい、オリジナルのデザインにした
と。そうですね。あ、それはかなりこだわったらしいので。
あはははははは。
そうですね。はい。
なるほど。じゃあその来年の2月のデビューはまたクラファンでやる感じですか？
はいはい、私はもう自分の商品はもうクラファンに出さないです。
あ、出さないですか？
もう私はどうし、うん、なんだろう、クラファン、すごい、遅いというか進みが遅いので、クラファン自体はまあ面白いなとも思うんですけど、うん、もう代行しかしないことにしました。
ああ、じゃあ B2B ってこと
ですか？はい。あ、ページ作成のクラファンをやるとしたら、自分はページの、まあ、仲介として入ることだけにしようかなと、ちょっと、今は思ってます。ただ、もう本当に、うん、あ、この商品はクラウドファンディングで出したいっていう気持ちが湧いてきたら出すかもしれないです。
うん、ああ、なるほど、なるほど。あ、はい、じゃあ、直接自分で商品を出品とか、やる、はい、ことはやらないんってことです。
うん、それ目当てで商品を選ぶことは今後ないだろうなと思ってます。
あ、じゃあその来年の2月の新商品出るの
は、はい、
どこに出すんですか？
もう今、おろしている問屋さんにお願いして、ばらまいてもらうか、ネットショップで出します。
ああ、自社のネットショップってことですか？
自社の、はい。
ああ、なるほど。あ、もう、じゃあ、そういう問屋さん、はい、卸先があるんですね、もう、木田さんの中で。
もう、私はめんどくさがりなので、はい。あるところに
。なるほど。
はい。
じゃあ、まとまった数が注文来るわけですね、その時に。
そうですね。
あ、すごいですね。そういう卸先を持ってるっていうのは強いですね。
でもどうなんですかね、ネット販売の方がうまみは大きそうですけど。
まあ、卸だとね、やっぱ薄利になるでしょうか、はい、うね、どうしてもね。はい、あ、なるほど。B2B でこうや、はい、そういうふうにやってる感じなんですね。
はい。ただもう、まあ、10月の下旬くらいからは楽天もやっとオープンできると思うので、うん。
はい、はい、はい、はい。
こっちに、
並べようかなっていう感じですか？
はい。それもなんとか形を作ろうと思ってます。
ああ、なるほど、なるほど。あれじゃないですか、その海外、
はい、
そうやって行くのであれば、その、はい、ブランド品なんかも、こう、安く買えちゃったりするんじゃないんですか？
ああ、多分そうですね。買えると思います。
でもそこはあまり興味ないんですか？
はい、それは、なんかちょっと、まあ使ったことがないので、なんとも言えないんですけれど、
はいはいはい、
その照明を出すとか、丁寧に扱わなきゃいけないとか、傷つけないようにっていうのがちょっと、まあ大雑把な私からしたら恐ろしいので、まだ手は出さずにいます。
木田さん大雑把なんですか？
はい。私は物をすぐ壊します。
そうなんですか？
はい。雑すぎて、高価なものとかも、機械とか、なんかわかんないんですけど、すぐ壊れますね。
例えば？今までどんな？
多分いろんなものを壊したの、記憶が。
携帯も壊してるんですか、じゃあ。
携帯はもう画面バキバキにして変えました。
そうですか。
はい。
まあ、それだから、ブランド品は怖い。はい、
ブランド品は怖いです。
あ、なるほど。
はい。
なんかね、そうやって海外、頻繁に行くんであれば。
ね。そうですね。確かに。あ、
まあ、一田さんのイメージって、だから、ブランド品を、こう、展開してんかなってちょっと思ってたんですけど、
はい。
それじゃ全くやらずなんですね。
全くですね。あ、ただ日本では、なかなか購入できない、ちょっと おもちゃとかを海外で買って、トランクに詰めて持ってきたりっていうのは、結構前にやってました。
あ、そうなんですね。
はい。
なるほど。
はい。
じゃあ、まあ、そういう B2B が今、主力というか、メインの。
でも半々、どうなんですかね。B2B と、あとは、転売と B2C ですかね。そんなに B2B メインという、なんか、感じでもないです。
ああ、そうですか。
はい。もう、そうです。B2C の手段が少なすぎるので、Amazon か、今、オリジナルの EC しかないっていう状態です。
ああ、はいはいはいはい。あと、
はい、
リアルの小売りもやられてるんでしょ？小売店に卸してるっていうか。
小売店に、あ、それは、でも全部問屋さんを通してです。
あ、そうなんですか。
はい、そうです。もう本当に。
に上がってたのは、
はい。
あ、問屋
さん。問屋さんにお願いしてます。私、商談経験がほぼなくて、
はい、
どうすればいいのかちょっとわかんなかったので、プロの、まあ、いろいろと、ルートを持ってる方に同行させてもらって、
はいはい、
で強く言いたいところとかも、全部、問屋さんの話術でお願いしてもらって。
あ、そうなんですか？
はい、そうです。私自身が一人で商談に行くことはないです。
北田さん、すごいですね。はい、
もう、問屋さんは飲み友達のような感じなので、なんか、こう、利益が少なくなるとしても、
うん、
なんか、ストレスフリーでできるので、もうそこを通してお願いして
ます。じゃあ、問屋さんがもう、
はい。
各その、なんて言うんでしょう、
はい、
百貨店とか回って、
はい。
おろしてくる感じなんですね。紹介してくる感じ。
そうです。紹介してくれます。たまに直接紹介してくれる時もあるんですけど。そういうのは、そうですね。
いい問屋さん捕まえてますね。
いい問屋さんを、そうですね。ですね。はい。
その問屋さんは結構そういう百貨店とかのチャンネルが持ってるわけなんですね、じゃあ。
もともと持ってたみたいです。はい。
すごい。引き出さん、営業してないっていうのはびっくりした。
永遠に教えないですか？
いや、営業しないっていうか、
営業、ああ。
営業かけてないっていうのがびっくりしました。
営業かけてないんです。いや、どうやって営業すればいいまあ、なんかこういう性格だから多分ダメなんですけど、営業しないですね。
でもその問屋さんとの知り合う、はい、きっかけっていうのはあったわけでしょ、でも。
きっかけは、幕開けの担当者が繋いでくれました。
やっぱそういう風に繋がっていくのか。
みたいですね。ま、いろんな商品を扱う方が幕開けに興味を持っていて、で、ちょうど知り合いの担当者さんと、なんか話題のクラウドファンディングについて話をしているときに、そういえば、なんか、ボトルがなぜか1000万ってみたいな話をしたときに、
うん、
問屋さんが、あ、じゃあその、メーカーさんと繋いでください、みたいな話をしていたそこからの始まりです。
なるほど。そこから始まったんですね、
はい。そこから本当に軽いノリから始まった。
軽いノリだったんですか？
軽いノリから、すべてはもう軽いノリからです。
意外でした。
はい。
いや、じゃあ本当にクラウドファンディングやったおかげでいろんな、
はい、あ、そうですね。
変わったんですね、
はい。元はといえばもう友達が転職してくれてよかったです。
ああ、そうですね。
はい。
じゃあもう今クラウドファンディングのお仕事はそういうページを作ったりとか、
はい、いう、もう全部はい。代行で支援金の何パーセントか、最終的な支援金の何パーセントかをもらう約束を事前に
して
っていう感じです。
へぇー。木田さん、そういう、LP とか作れるんですか？
はい。LP は、習ったことはないですけど、うん、ある程度作って、で、文章を添削、できる人が知り合いにいるので、その人に見せて、変なところだけ直してもらって、で、OK って感じにしてます。いや、なんか最近思ったのが、うん、こう、いろいろとロジカルに物を売るにはっていうことを考えるよりも、うん、なんかこう、 書いてる方が楽なので、もうなんかそっち方面の方が私はストレスたまらないなと思いながら生活してます。
なるほどね。で、問屋さんからたまに注文が来てみたいな。
はい、そうです。ね、でそれで、こう、また新しく、ちょっと販路広げたいからって、問屋さんに言われた時には、うん、商談に同行して、
はいはいはい、
なんかどうも、みたいな感じで。
商談の同行には行くんですね。
そうですね。大きい大手とか、そういうところは、うん、もう商談に行って、で、まあ、でも、商談行くって言ってもあれですよ。私は完全に私服を着て、スーツとか着ずに、行って、うん、なんとなくこう、挨拶をして帰るっていう。
横に座って、問屋さんが説明して。
ちょっとだけ説明をしてって感じです。
へぇー。
はい。
今までに、あれは言っていい、小売店の、
はい。
下ろしたところは言っても大丈夫なんですか？
下ろしたところですか？あ、うん、店舗ですか？
店舗。
はい。
例えば、ここに行くと見れるよ、みたいな。はい、木田さんの
人は。ああ、今見れるところだと、うん、私がちゃんと覚えてるのは、蔦屋書店さん。
蔦屋、はいはい。
ですかね。六本松と、
うん、
あとは軽井沢と、
軽井沢
あと二子、はい、軽井沢になんか、書店があるらしいです。あとは、蔦屋家電と、新しくオープンするらしい蔦屋家電系列の場所があるらしくて、うん、そこにまた12月から入ります。
ああ、素晴らしい。そうすると、今覚えてるだけで何店舗入ってるんですか？
はい、今は覚えてるところだと、15店舗、ね。あ、
そんなに入ってるんですか？
こまごまとしたところに4系列の ROU さんにも入ってるらしいです。
へー。そんな入ってるんだ。
はい。ただ、ROU さんは都内よりは地方になるので、見に行ってないですね。
ああ。
はい。はい。
木田さん、でもその実店舗に、
はい。
こうやって自分の商品がこう並んでるとどんな気分ですか？
なんか、並んでるなって思います。
え？並んでるなって。
並んでるな。
いや、似合ってたりしません、でも。
自分が普段、多分あります。自分がこう、なんだろうな、おしゃれな店舗だと嬉しいですね。買い物したことのある場所に入ったりすると嬉しいんですけど、ただ、驚いたことに、そこまで、こう、なんか、ああ、生きててよかったとか、そこまで思わなかったっていうのは、なんか、もしかしたら自分の喜びはここにないのかもしれないっていうのも同時に感じました。
意外だ。
どちらかというと、なんか日本でこう、あ、たくさん売れた嬉しいなっていうことよりも、たくさん売れてメーカーの人が喜んでくれた嬉しいなっていう気持ちの方が大きいので。
あ、そっちですか、どっちかっていうと。
そちらですね。なのでこう、私が海外の企業から、こう、うんうん、日本のクラウドファンディング出したいって依頼を受けて、ページを作りたいと思う理由もやっぱりそこにあって、海外の人が日本、に興味を持ってくれていて、で、日本でうまくいった時に喜んでもらえくれるっていう、それが一番嬉しいので、なんかこう、日本で自分が販売した商品が並んでるっていうところにはあんまり感動しなかったです。
あんまり興味がないんですね、そこはじゃあ。
興味、不思議なことに興味がなくて、なんかちょっと悲しいようなびっくりしました。
あ、意外でした。
はい。なので、こう、そうでしたね。
なかなかだってこういう EC の業界にいると、はい実店舗に自分の商品並ぶっていうのは、はい、なかなかないじゃないですか。
あ、私も、すごい憧れてました、それは。
ああ、なるほどね。憧れていたんですね。
はい。一回ぐらいは並べてみたいと思って。
実際並んでみたら、意外とあっさりした、はい
はい。あっさりしてました。なんか、ほーんって感じでしたね。
ほーんみたいな。ああ。
はい。
でも実際に、まあ、メーカーからの、メーカーへの注文数とか、売り上げ実績とか、はい、そういうの、やっぱり自分の中で重要だったっていうことなんでしょうね、じゃあ。
そうですね。それに対してメーカーが、
うん、
喜んでくれて、もっと期待をしてくれるかどうかっていうところが一番気になるところで。
なるほどね。まあ、貢献できたみたいな。
うん、そうですね。なんか本当にこう、あんまり 売り手として良くないのかもしれないんですけど、日本人の顧客が喜ぶよりも、うん、メーカーの、海外のメーカーの人が喜んでくれた方が嬉しいです。
ああ、なるほど。
はい。
ああ、なるほどね。
はい。
海外の人の販路を私が広げたみたいな。
そうですね。なかなかこう、日本の市場に入りづらいということを言ってくる人が多いので、で、日本で商品が売れたことに対して、うんうん、すごくモチベーションに感じる方もいらっしゃるみたいで、簡単に自分がやっぱりその、まあ仮にですけど、自分で作った商品がパリで売れたら嬉しいだろうなとか、そういうこと
は、はいはい、逆にね。
はい。
はいはいはいはい。あ、なるほどね。そっちなんだな、木田さんは。
そっちですね。はい。
でもわかりますね。でもやっぱり、はい、自分でも、やっぱり、中国からね、その工場から入れてますけど、
はい。
ね、やっぱり、今回注文多いねとか、
はい、
売れてんだね、みたいなことを言われる。なんかやっぱり嬉し、ね、嬉しいですもんね。
はい。うん、そうですね。
うん、
あとその海外の人が喜んでくれると結構ご飯で返してくれるので嬉しいです。なんか美味しいとこ連れてってくれるんですよね。
でしょうね。木田さんが日本から来たらね、そりゃ美味しい。行きますよね、そりゃ。
もうそのためにこれから頑張って生きようかなって思いました。
あ、モチベーションがそこであるわけですね。
モチベーションがそこで。なので、海外のパートナーの方は増やしたいです。う
ん、あ、はいはいはいはい。
自分の、ま、はい、そうですね、うん。食べに、ご飯を美味しく食べたい国。
なだからもうフランスずっと行ってたんですね。
そうです。で、ちょうどこれからクラウドファンディング、うん、私が代行してやる会社、うん、フランスなんですよ。
またそこでモチベーション上がっちゃう。
うまくいったらパリの美味しいものが食べられるかもしれない。
じゃあ頑張んなくちゃいけないですね。
そうなんですよね。
なるほど。木田さんの楽しみはそこにあるんですね、
はい。そうです。完全にそこにあります。
面白いな、でも。でもやっぱりね、その、ね、今までその、日本に売ったことがない、そういうメーカーさんがね、はい、そうやって、
うん、
ね、一気に売れちゃったら、そりゃ木田さん世界良くなりますよね。
はい、そうですね。ね続けないといけないですけど。
ね、
うん、
木田さんの中で、
はい、
クラファンこれいけるなとかって、
はい、
もうわかるんですか？これいい
な。
なんとなく。
なんか今のところ、大幅になんか外れたようなことはないんですけれど、ただ、どうなんですかね、数が少ないので、そんなにどうなんですかね、なお。
ただ、ちょっとクラファンは私よくわかってないんで、はい、仕事目線でちょっと、
はい、
なっちゃうと思うんですけど、
はい。
もう、まずは日本未発売の商品に限定されちゃうわけでしょ、
はい、そうです。ただ、工夫をすれば出せます。
あ、そうなんですね。
日本、すでに販売されていても、ちょっと、うん、まあ、オリジナルで、まあ、なんかしらすれば、幕開けの担当者にちょっと聞かないとわかんない範囲もあるんですけど、うん、裏技があるみたいです。
あ、そうなんですね。
はい。
へぇー。あ、じゃあ、それは意外と、こう、かいくぐる方法は、まあ、なきにしもあらず。
そうですね、なきにしもあらずです。
あと、その、クラファンで、どういうカテゴリーが、やっぱいけるんですか？
もう本当にトップページで、うん、なんだろう、支援者がすごい集まってるようなものを見ると、うん、まあ、ちょっとハイテクなものか、あとはリラクゼーションとか、
うん、
飲食店とかですかね。
飲食店？
飲食店。たまにあなたオリジナルのコースを作りますとか、なんかその、安く会員になれる特権とかも売ってますね。
はー。あ、飲食店なんか出るんですか？はい、
飲食店も出しているのは見まして、結構盛り上がってるものもあります。
あ、なるほど。
はい。
え、食品も売れるんですか？
食品もいける、なんだっけ、許可が降りてる証明を出せれば、うん、幕開けは出店できるそうです。
へ、はいはい、なるほど。
はい。
いや、じゃあ、結構、何でもいけるんですね。何でもいけるっていうか。
何でもいけると思いますね。私の友達は結構こう自分自身を売っている人が多くて、そういう人は自分自身を、例えば、うん、ブロガーとかだと分かりやすいんですけど、
うん、
なんか一つだけ記憶に残ってるのが、あなたのために縄跳びを1万回跳びます、うん、10万円みたいなコースを作ってキャンプファイヤーで売ってる友達がいました。でもなんだか知らない人が2人くらい、はい、
買ったんですか？買ってる
支援されたらしいです。
あ、いるんだ。
はい。
へ
え。なんか何でも売れるらしいですね。その人柄にもよると思いますけど、特にキャンプファイヤーとかは何でも売れると思います。
あ、木田さんキャンプファイヤーやったことあるんですか？
はい、キャンプファイヤーやったことはないですけど、私が支援するのは思うんですよ。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。